世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。で、着席。では、これから世界史の授業を始めます。でもまずその前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
マキくん、竹千代くん。
いませんね。
ああ、今日は、欠席ですね、
う
ん。
そうですね。
まあ皆さん、忙しいということで。
そうですね。
はい。じゃあ二人でね。
はい。
大谷くんの二人で。
はい。
授業を進めていきましょうか。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあね、歴史のこの授業を始めていくわけなんですけれども、
はい、
注意事項がありますけれども、大谷くん。
あ、私が言うんだ、やっぱり。
言い慣れてるから。
我々はね、歴史の専門家じゃないんですね。
はい。
だから、浅い表層的なことしか話せないかもしれませんけども。
うん。
まあ、だって短い時間で一つの国話しちゃうんだもんね。
そう。
なので、表層的なことしか話しません。しかもですね。
ええ。
時々間違えちゃうかもしれませんけども、それよりも歴史を楽しんでね、みんなが歴史に入ってくれるような入り口になってくれればいいかなと思って話してます。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ今日、勉強する国ですけれども、どこでしょう。
はね、自治区でね、ウイグル自治区ですね。
そうです。
うん。
新疆ウイグル自治区です。
そう、新疆って何と思ったけどね。
そう、まあ、新疆ウイグル自治区なんですけれども、うん、まあ、中華人民共和国の、西の端にある自治区なんですね。
ほうほう。
まあ、中国には、その自治区と呼ばれるところが現在は、5つあるのかな？
おぉ。なんだ、内モンゴルは聞いたことあったかな？
あ、そうですね。チベットもそうですね。
チベットもそうね。そのぐらいしか知らない。3つしか知らないよ。
あと2つありますね。うん、
へぇ。
うん。で、その新疆ウイグル自治区なんですけど、非常に、まあ、大きいわけなんですね。
あ、面積が。
面積大きいです。
どのくらい？
165 万平方キロメートル。
日本が37、7、8万だから、
はい。
5倍ぐらい？
そうですね、4.5 倍ですね、約。
日本のね、はい、へぇ。
そうです。で、これは、中国全土の約6分の1を占めると。
うん、すごいじゃん。
すごいです。うん、で、まあ、その、中国の、省ですとか自治区の中では最大です。
へぇ、そうなんだ。
あ、はい。まあ、ただ、
うん、
まあ、面積の4分の1が砂漠なんですね。
ほうほう。
うん。そうなんです。
でも、きっとそこには地下資源あるんじゃない？
いや、もうそれが、
うん、
それがですね、やっぱりこう、いろいろなことの発端になってるんですよ。
あ、手放したくないな、争いの中国はね、きっと。
中国はね、もういきなりそこ行っちゃいますかって感じなんですけど。
いや、そういうことになるということで、いや、後で。
いや、もう、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。そうなんです。もう絶対に、
うん、
手放したくないんです。新疆ウイグル自治区のあの土地っていうのは、
うん、
中国かな？あ、まあ、アジアのサウジアラビアと言われているぐらい石油資源が豊富なんですって。
なんか砂漠と石油って関係あるのかなと思っちゃうよね。
そうですね。まあ、
直接はないと思うんだけど。
あ、まあ、そのサウジアラビアとかあっちの方も砂漠が多いからってことですか？
うん、そうそうそうそう。
そうですね。
まあ、関係はないはずなんだよね。昔の地形とかそういうの話だもんね。
ま まあ、まあ、その石炭もそうだし、ガスもそうですし、
植物がね、
はい、
炭化したんだよね、
地下資源が、はい、非常に豊富なんですね。
うんうん、
で、中国の、最西部に位置してるわけなんですけど、
うん、
で、新疆ウイグル自治区というのは、8カ国と国境を接してるんですよ。思いつく国あります？
タジキスタンとかトルクミニスタンとかさ、あとカザフスタンとかそういうなんとかスタン系じゃ多いんじゃないの？
あ、そうそうそうですね。スタン系ももちろんなんですけど。
ロシアもそうか。
そうですね。うん、あとはインド、パキスタン。
ああ、なるほど。南側もね。
はい。スタン系だとアフガニスタン、タジキスタン、うん、キルギス、カザフスタン。
お
で、ロシアと、うん、あとモンゴルですね。
すごいね。
その8カ国と国境を接していて、それがですね、約5700キロなんですよ。
うん。
国境線の、ね、長さがですね。なので、まあそういった点からも中国は絶対に独立させたくないわけなんですよ、ここを。
うん。
うん。ということですね。で、その、まあ争いの元にもなっているその民族についてなんですけれども、
うん、
ここの、まあ新疆ウイグル自治区って、どういう民族が住んでいると思いますか？
やっぱりトルコ系の人もいて、まあ遊牧民族の人もいて、
はい。
あと、やっぱり見るからに日本人そっくりな人、ほら、なんとかスタンのあたりにもさ、
はい。
見た目日本人そっくりの人たちがいたじゃん。
あ、いますいます。
だからその辺の人たちが混ざってんのかなっていう想像ですけど。
そうですね。その、まあ、ウイグル族ですね。
うん。
で、それで漢族、うん。まあ、一般的な中国人ですよね。
うん。
漢族。
うん。
で、あとはカザフ族、うん、海族って言って、まあ、イスラム教を信仰している人たちですね。
うん。
あと、キルギス、オイラト族。
うん。
とかも、とにかく様々な民族で構成されています。
でも、漢民族の人がさ、いるのはさ、うん、その、うん、最近のその、中華人民共和国の政策のこともあるんじゃないの？
ありますね。まあ、今、居住している漢民族なんですけど、うんうん、この漢族ですね。
うん、
その、まあ、1954年に、新疆生産建設評団っていうのができたんですけれども、
うん、
まあ、それを中心に1950年代以降に、その新疆ウイグル自治区に入植した住民が大半を占めています。
あ、そんな昔なんだ。
そうです。それで急速にその漢族の数は増えているということなんですよ。
そんな最近だけでもないんだ。その頃結構ね、もう60年以上昔だもんね。
そうですよね。
うん、
でもまあ、今ではその実際の人口比なんですけど、
うん、
漢族の方がウイグル族を上回っていると推測されています。
あ、本当。
な
んか、私が見た資料は4割ぐらいとか言ってたけど、まあ、そうなんだ。
あのですね。
半分から、あ、統計によって違うんだ、きっと。
やっぱり、新疆ウイグル自治区って、うん、まあ今、すごくこう、世界的にも問題になり始めてるんですけどね。
そうですね。
その、まあ、中国共産党による弾圧がすごいわけですよ。
うん、
ウイグル民族に対して、
うんうん。はい。
なので、その中のこと。
うん。
ってすごく分かりにくい状態なんですね。
分かんないんだね、
う
ん。
そうなんです。なのでですね、その、ま、行方不明になっていたりとか、
うん、
ま、そういう、とある施設に入れられたりとかですね、
うんうん、
ま、実際に、殺害されたりと、
うん、
ちょっと、非人道的なことがここで起こってると、
うん、
いうことです。
はぁ。国連では問題になってるからね。
すごく問題になっていますね。はい。で、ですね。
一般事項とか歴史とか、と。
一般事項、そうですね。
一般事項ってあるのかな？資料が一般事項っぽいやつが。
そうですよね。本当に。これは。
外務省にもないし。うん、
そうですね。あ、それで、うん、この新疆ウイグル自治区の、
うん、
主婦ですね。首都ではなくて、はい。ここはウルムチ。主婦はウルムチ。はい。ウルムチというところになっています。
うん、
で、まあ、その、現在なんですけど、現在は、まあ、さっきのその人口の話にちょっと戻るんですけど、
う
すごくやっぱりその漢民族、漢人が多くて、ウルムチの人口の 75% と言われていますね。で、まあ、ウイグル人が非常に住みにくい状況になっています。まあ、なぜこういう風になってしまったのかということで、まあ歴史をまあ話していこうと思うんですけれども、まあ大谷くんも結構ね、新疆ウイグル自治区、ある部分は勉強してくれているということでですね。
いや、してません。はい、先生にお任せです。
わかりました。そうですね。まあ、その、さっきね、ウイグル人という、まあ、先ほどからウイグル人と、何度も出てきているんですけれども、この人たちはその、チュルク系民族なんですね。
おぉ、アッキーさんの仲間じゃないですか。
そうなんですよ。なので、トルコ語を話しますよ。まあ、ウイグル語なんですけど。
ちょっと通じたりするのかな、じゃあ。ね、
いや、通じます。ウイグル人の人が話しているのを YouTube で聞いたんですけど、まあ、トルコ語が少しこう、アクセントが強い感じ。
すごいな。それがわかるなんて。
でしたね。いや、なんか、そうですね。聞くのは、まあ、わかります。
そうなんだ。なかなか、
はい。
他の人に言えない発言ですね。
そうですか。そうですね。はい。アメリカに亡命をした、ウイグル人の、その活動家の人がいるんですけど、その彼女の、ウイグル語を聞いてると、トルコ語の、ちょっとこう、トルコ語にこう、R が結構、強くなったような、そんな印象を受けました。まあ、みんながそうじゃないかもしれないんですけど、他のそのウイグル人のトルコ語を聞いてても、ちょっとアクセントが強いのかなっていう。
そのぐらいなの？じゃあ何？感じはします。関西弁と標準語ぐらいの違いなのかな？
そうだと思いますね。
だって青森の言葉聞いたらさ、我々全然わかんないじゃん？
はい。
ほとんど。
はいはいはい。
それよりは近いってことかな？
それよりも近いんじゃないかな。まあいろんなそういうね、これから話してはいけますけど、弾圧とかを受けて、やっぱりそのトルコに、逃げる人たちが非常に多いわけですよ。
そうだろうね。
まあ同じ民族だし、言葉は通じるしっていうことで。
国境に鉄条網なんてないんだろうね。
今はですね、どうなのかな。とにかく、もう逃げられない、状態になってますからね。
あ、監視とかがいるんだ、きっと。
ものすごい監視ですよ。
あ、さ、なんだっけ、チベットの時もそうだもんね。国境越えに監視がいるって言ったもんね。
そうそうそう。だからその、まあ、もうどんどん話しちゃいますけど、その、チベットで、やっぱりチベットもすごい弾圧を、受けてるでしょ？そのチベットの、その担当者が、ウイグル自治区に2016年に移ったんですよ。
経験を生かしてみたいな。
そうです。そこを、その、習近平に買われて、それで、チン・チェンゴクっていう人なんですけど、その人が、新疆ウイグル自治区を管轄するようになってから、ものすごく締め付けが強くなって、
チベット流を導入したんだ。
そうなんです。だから私も、この間、キムさんが、チベットの授業してくださいましたよね。なのでもう一度聞き返して、同じようなことが、もう、ウイグル自治区で起こっていると。でもこれは本当に、こう、自分の問題としてちょっと捉えるべきだなって、すごく、まあ思いましたね。で、いきさつなんですけどね。まあ、歴史のことについてちょっと話していきますけれども。
はい。
その、まあ、そうなんです。まあ、チュルフ系民族が多いですね。それで、まあ、道としても、やっぱりそのシルクロードですよね。
そうだね。
はい。なので、もう非常にやっぱり交通の要所としても、経済の要所としても、すごくこう、なんだろう。誰もがここを必要としていると。
そうね、最近 NHK でさ、
はい、
シルクロードの番組をさ、一挙まとめて放送したよね。
おー、はい。
録画だけしてまだ見てないんだけど。
あ、そう
だ。昔有名だったね、シルクロードの番組ね。はい、それも見るといいかもね、はい。
そうですよね。 で、まあその、まあこの時代といいますか、結構その、
うん、
まあ清朝以前のことを私はちょっと話しますけれども、
清っていうのは、どっちの清でしょう、
はい、清井の方ですね。
ああ、新しい方ね。
そうですね。だからその、あんまり、ここの歴史をすごくこう、掘っていくというよりも、
うん、まあ現代に。昭和じゃなくて。
全然違いますね、本当に。はい。そうです。まあその、だからトルコ系民族と、その、漢族が、まあずっとここの地域を、こう、まあ争ってきたと。
ああ。
争奪戦でしたよね、ずっとここ。
交互に支配したみたいな。
そうですね。
うん、
はい。まあその640年にはその唐が占領してとか。
うんうん、
で、その唐の時代の後は、ウイグル帝国の支配下に入ったり。
うん、
で、今度は13世紀はモンゴル帝国によって、
うんうん、
支配されたりと、うん。13世紀ですね。
うん。
うん、で、そして、まあ、16世紀に入ると、ヤルカンド・ハン国。
うん。
まあ、その、これは16世紀から17世紀に東トルキスタンに存在していた国と。
うん、うん。
ここが、この地域を統一したんですけれども、今度は17世紀末に、ジュンガル。
ほう。
聞いたことありますよね。
いやいや、ないけど。
嘘ですよ。私話したことあって、大谷くん生徒でしたよ。
あ。
なんか、ですね。どこだ？カザフスタンかどっか、あのスタン系の国をちょっとやったことがありまして、はいはい、その時にまあ、ジュンガルの人たちが出てきてたんですよね。はい。まあでも自分が喋ったことだったり、うん、授業で聞いた内容は忘れるので。はい。
最近の映画じゃないけど、記憶にございませんだね。
記憶にございませんですよ。はい、うん。で、そのまあ、17世紀末には、そのジュンガルですね。
はいはい。
ここもですね、遊牧民のオイラトが築き上げた遊牧帝国です。
ほうほう。
はい。この、オイラトに征服されていましたということですね。
うんうん、
そしてもう早いです。まあ、1755年以降なんですけれども。
死んだ。
そうです。シンですね。うん、そのシンが、このジュンガルの地を、征服するんですね。
ほうほう。
この、シン・ジュンガル戦争というものが、
うん、
幾度と続けられまして、結果的にシンの支配下に入ることになりました。
はいはい。
で、そうすると、ムスリムの土地を意味する、ホイセジェチンと、これはなんか、海峡と書きます。
感じでね。
はい。今日は新疆ウイグル自治区の今日ですね。
その今日ね。
この今日。
めったに、この、自分で書くことがない字だよね、
はい。でもね、今回私勉強したんで、躊躇なく書けるようになったんです。なったんですね。この海峡という字が。
あ、でもこれで使わないじゃん。
そうですよ。だからその、iPhone とか使ってますけどね。
ああ
iPhone で海とか、まあ、その新とかって打つと、新疆とか出てくるんですよ。いや、ま、それだけちょっと今回向き合ったということなんですけど。
はい。
はい。その、ムスリムの土地を意味する、その海峡ですとか、あとは、これは、古い土地、そして新しい土地が帰ってくるっていう意味ですね。
あ、じゃあ、
その、
峡っていうのは土地って意味があるんだ、きっとね。
そうですね。
で、海はさ、イスラム教の字だもんね。
そうです。はい。
回るっていうね。
うん。なので、古い土地が新しく帰ってきたという意味の、イチェジェチンという、うん、これが、漢字で当たると、新疆になるわけです。
やっぱり新しい土地っていう感じなんだね。
はい。
帰ってくるも含めてね。なるほど。
はい。まあ、漢字を当てているので、うん、それは、まあ、新疆側からそう呼ばれましたと、
うんうん、
いうことになります。で、ですね、この1881年に、
うん、
入条約っていうのが締結されるんですけど、
うん、
この入条約っていうのは、その入という、土地が、あ、土地というか、入という場所がありまして、
うん、
で、この当時って、ロシアと清の間に何か起こりませんでした？
いや、わかんないな。
ちょっと待ってくださいね。
もう明治の頃だよね。
そうそうそうそう。なんかその、まあ、その条約によると、その、あの、まあ、要はですね、その清となんかロシアが入り条約を結んで、で、その後に、清側が賠償金をロシア側に払って、
うん。
で、静粛の粛と書いて、粛州と、トルファンという場所に関してはロシア領事館を設置して、で、その、このイリの西側をロシアに割譲して、イリの東側が清に返還されると。
はい、はい。
なので、イリの東側は新疆ウイグル地区になってるってことなんですよ。
はい。
で、中央アジア地域の国境が、できましたよと。まあ、いうことでした。
なるほど。
うんうんうん。まあ、その、清が征服してから、それでもやっぱり、そういう、イスラムと清との戦いというのは、ずっと、こう、起きていたわけなんですね。で、まあ、その、19世紀に各地で、その、清反対派の反乱が相次ぎまして、
うん、
ヤクブベクの乱というのが起こります。
うん、
まあ、この、これは、その、現在の、新疆ウイグル自治区。ここを、うんうん、まあ、昔から東トルキスタンと。
なるほど。
呼んでいまして。
うん。
で、この戦乱の結果、ヤクブベクによって東トルキスタンは統一されたんですけど、
うんうん。
まあ、最終的には、その、真の、うん、実力者、サソー党に敗れて、
うん。
そのヤクブベクの死によりまして、うん、東トルキスタンは、崩壊してしまったということです。
また真のものになっちゃったね、きっとね。
そうですね。
うん。
はい。で、まあその、一応1884年に、この土地は、一応その、新疆省と、名付けられました。
なるほど。
はい。ですね。ということで、だんだん、現代に近くなってきますけれども、
うん。
そして、中国本土では、
うん、
1900年代に入りますと、どういう時代に入っていくでしょう
?1900 年代でしょ?だから
に、はい、まあ、初頭ですよね。
日清戦争はいつだっけ?
あ、1904かな?
だよね。
はい。
だから、そういう時代で。
そうです。
清は眠れる地って言われてたんだけど、実際は弱かったじゃんっていう時代ですか?
そうですね。ま、1911年といえば、
うん。
何が起こりましたか?中国で。
なんでしょうね。
辛亥革命ですね。
ああ、なるほど。
うんうん。ですね。辛亥革命です。
うん、
で、その、まあ、辛亥革命の後に、
うん、
その、まあ、一応この、新疆ウイグル自治区、まあ、新疆省として、
うん。
まあ、あったわけで、そのままを清朝から、まあ、受け継いだわけですね、中華民国が。
うん、
で、その中華民国に、まあ、もちろん属しているんですけれども、反独立的な支配が行われていたと。
うん、
漢民族によってですね。
うん、
で、この中華民国の支配の中では特に挙げる、3人。
うん、
この、中華民国の官僚の人たちなんですけど、
うん、
まあ、一人目が楊増進。
来たことないな。
そうですね。楊枝の楊と、マスに進と書いて楊増進という人が一人目ですね。
はい、孫文しか知らないけど。
あ、そうですね。この地域でっていうことで、孫文はもう本当に、あ、まあ、中国全、
そうだね、
全土ですよね。全土を指す人ですけど。
ウイグルの担当者って感じ、
はい、そうですね。新疆ウイグル自治区の担当者で、はいはい、まあ一応有名なのがその楊増進という人と、
うん、
金樹人。
あ、
金に、樹液の樹、そして、人丹の人ですね、
うん。
で、金樹人っていう人と、あと、聖聖祭と言って、モルに、
うん、
世界の世に、簡単な方の1歳、2歳。
うん、
この聖聖祭というこの3代の、もう、漢族の官僚がいたわけですね。
うん、
で、この人たちが支配していた時は、まあ、比較的緩やか、
うん、
今に比べたらですよ、
うん。
中国のその中央と、その新疆ウイグル自治区。ここはま、緩やかな結びつきを まあ、少し保っていた。まあ、比較的ですけどね、緩やかではないですけど、
うん、
現代に比べたら比較的緩やかだったんです。
うん、
国民党の中華民国の方が、
うん。
で、それでですね、まあ、今お話ししていることって結構そのざっくりとした流れですね。
うん、
で、その、緩やかな結びつきを保っていたんだけれども、やっぱりウイグル族、カザフ族などを中心としたその少数民族は、
うん、
この漢族に対する反感から、海教徒反乱ですとか、
うん、
三区革命という二大反乱を、まあ、起こしていくということなんですね。ほうほう。で、その海教徒の反乱に関しては、イギリスとソ連、そして三区革命におきましては、ソ連の介入が公然化していました。
ほう。
で、まあそういう国際情勢の中で新疆は第二次世界大戦後に最終的に中国に統合されていくという流れなんですね。まあそういう流れなんですけど、じゃあちょっと細かく見ていきますね。1928年に、
うん、
蒋介石の南京国民政府が、その一番最初の人、楊増新を、新疆省長に任命します。
ああ、ああ。
はい。まあ、この楊増新は、ウルムチなどの地方長官を歴任して、モスリムの問題の処理に当たっていた人なんですね。
おう、じゃあ、ムスリム理解があったのかな？
そうですね。多少はあったと思いますよ。楊増新は、またその、ウイグル自治区の中に、イリ地区というところがあるんですけれども、その入り地区の革命政府というのがありましてですね。
ほう。
その革命政府と和平交渉を行ったりして、
うん、
もうその入り政権を、こう、巧みに自分の方に取り込んで、
うん、
新疆の、その、実権を、掌握していった人なんですね。
うん。
まあだけど、まあその、和平交渉を行っているっていう意味では、次の人よりは、まだ、マシ。という感じなんですよ。
うん。次の人が厳しいんだ。
次の人はですね、金樹人という人ですけれども、金樹人という人は、この5年間、新疆統治に腐敗と圧政をもたらした人物と言われています。まあ、それ、なぜかというと、特徴的なのが、そのメッカの巡礼禁止。
それは、もう、とんでもない。
とんでもないわけですよね。で、その、この、ハミという地区がありますけれども、その、ハミ地区で自治権を与えられていた、ムスリムの、エリートの人たちの、まあ、権限を廃止したり、
うん、
その、現地の、その、ムスリムのエリートの人たちから反発を招くわけですね。
うん、
まあ、その、簡単に言うと、その、民とか、秦の時代から行われていた、海渡気流という政策があります。
うん、
これ、どういう字を書くかと言いますと、改める土、木に、流れると書いて海渡気流というんですけれども、
うん、
まあ、これは、その、中国の民の時代以降に、その南西部に住んでいる少数民族に対する政策のことを言うんですけれども、土師土官という、地位を、その少数民族に与えて、間接政治というのをさせていたんですね。
うん、
当時、
うん。
で、その中で、やっぱりその歴史的にというか、特権階級がいたわけですね。モスリムの中でも。
うん、
その少数民族のモスリムの中でも特権階級の人たちがいたわけなんですよ。
うん、
だけど、この、土師土官を次第に廃止してですね、
うんうんうん、
朝廷から管理を派遣して、その直接統治に切り替えるという政策を推進していったわけなんですよ。
ね、うん、より支配を強くね。
そうそうそうそう。だからもうこれが、
うん、
その、少数民族の人たちの反発を生んだわけですね。
そうだね。
そう。こういうことを行ったのがこの金樹人ですね。
その頃からなんだ。
そうなんですよ。で、この、
まあ、中華民国だよね、まだね。
中華民国です。で、まあ、その中でもそのハミ地区。このハミ地区っていうのは、今ではそのクムル市と呼ばれているところですね。 そのハミ盆地っていうのがあって、
うん、
そこのなんか天山山脈の最東部のオアシス。
あ、なるほどね。
ここがハミでありクムル市ですね。ここの地域の怪土気流問題が民族宗教間の紛争を一気に加速させたと表面化させてしまったんです。
うん、
で、そうしますと、1931年にこのハミ地区のムスリムの住民が東トルキスタン独立運動というのがありまして、
うん、
そのリーダーホージャニアーズ、
お、カタカナだったかな。
そうなんです。あの、ムスリムの人でね。ホージャニアーズ、独立運動のリーダーですね。
うん、
この人を中心に、ウルムチで、放棄されました、
うん。
はい。これが、まあ、大きいですね、
うん。
この動きは大きくてですね。そのキムジュジンは、その、ホージャニアーズを倒すべく、聖制裁を抜擢しますね。
お
はい。
感じだね。
そうですね。はいはい、感じですね。はい。で、それで、この聖制裁は、
うん、
このホージャニアーズの軍を撃破しまして、ホージャニアーズの、反乱勢力は、西の方へまた逃げたわけなんですね。で、1932年、その翌年ですね。
うん、
で、今度はその、ホージャニアーズが、イスラム教徒の軍閥である、バ・チューエー。この人を誘ってですね、
うん、
トゥルファンというところで反乱を起こしたんですけれども、これも、聖制裁に、撃沈されたと。いうことなんですね。
うん、
で、この、今度はですね、この、キンジュジンは、その、ホージャニアーズをバックアップしているバチューエーに対抗するために、まあ、バチューエーってこの人、あの、漢字で書かれてるんですけれども、
うん、
海賊の人、
うん、
まあ、いわゆるモスリムですね。
うん、
はい。で、このキンは、そのバチューエーに対抗するために、今度はソ連の援助を求めるんですよ。
へぇ。
手に負えないからということで。で、同じ年の10月に、ソ連との間に秘密協定を締結します。この金が。
うん。
うん。そのソ連の物資と軍事資材を得る。その代償として、新疆における経済圏とか、そういったものを与えてしまってるわけなんですね。
うん、うん、うん。
まあ、密約ですよね。
おう。
で、これが、以後、ソ連の介入の第一歩となったと言われているわけです。
ほうほう。
ここから、まあ、ソ連が結構介入してくるようになったと、いうことですね。
うん、
で、次の年、1933年に、クーデターが起こりましてですね。クーデターが起こったことによって、この、キン・ジュジンはソ連に亡命します。
お、
まあ、これは新疆ウイグル自治区の話ですよ。
うん、
全体じゃなくて。
うん。
うん、まあ、で、その後に、まあ、これを機にですね、また1933年の6月に、この、バ・チューエーが再び侵攻しまして、
うん、
バ・チューエーは、再び侵攻しまして、ハミなどに、住む、まあ、漢族などを虐殺したんですけれども、
うん、
中華民国側の、うん、その、ウルムチからの和平案を締結しまして、
うん、
その、ハミをバチューエに与えることで一旦合意します。
まあ、一旦だね。
一旦合意ですね。
怪しいよね。後でいくらでも同意でもなると思ってるね。
そうですね。で、まあ、でもすぐにやっぱりまた戦闘が開始されまして、
うん、
今度はもう、バチューエー軍はですね、本当に撃破されてしまって、まあ、
そうだろうね。
バチューエー、そうなんですよ。バチューエー本人は今度は西のソ連領に逃亡しました。
ほうほ
う。うん。という、いきさつですね。
うん。
うん。
やっぱり強い力には負けちゃうね。
いや、まあ負けちゃいますよね。はい。で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、その、聖制裁は、うん、まあ、この戦いによって、非常にまあ、中華民国に貢献してますよね。
出世するか。
出生して、そうなんです。出生をして、この、なんて読むのかな、新疆変貌勘弁。新疆のあたりの防衛の、監督。で、それで、弁当の弁ですね。新疆変貌勘弁。
ああ、その、担当の最高責任者みたいになるのかな。
はい。に、正式に任命されると。なるほど。いうことになりますね。はい。で、それで、今度はその、この、まあ、革命軍ですね。その、海賊の、その、人たちの侵入を受けなかった、タリム盆地というところがあるんですけど、
うん、
そのタリム盆地の、その、ホータン、という、うん、まあ、町があるんですけど、その、ホータンの方では、1933年に、ムハンマド・アミン・ブクラ。
おう、ムハンマドだ。
ムハンマドです。
うん。
はい。この人は、第一次東トルキスタン共和国の建国を計画したトゥルク系イスラム教徒の指導者ですね。
うん、
ムハンマド・アミン・ブクラ。
うん。
で、この人たちが、反乱を起こします。
うん、うん。
うん。で、その、このホータンの反乱軍は、漢族の管理を追放しまして、ホータンを支配するんですね。で、そして、西のそのヤルカンド、喀州がある、
うん、
まあ、進軍して、そしてそのハミ地区ですとか、トゥルファンから逃亡してきた、そのさっき交戦してたそのホージャニアーズですね。
うん、
ホージャニアーズらのその勢力と一緒になりまして、1933年11月12日に東トルキスタンイスラム共和国の建国を宣言します。
ほうほう。
東トルキスタンイスラム共和国ですよ。
ほう。
国旗はどんな国旗かわかりますか？
わかりません。月と星があるんですか？
そう。大谷くん、私に連絡くれた時に、月と星のあの国旗あげてましたよ、水色の。
本当。
あれがそうなんですよ。
いや、ただイスラムだから、まあ、月と星かなと思っただけなんだけど。
そうそうそう。いや、月と星で、そのまあ、トルコのね、国旗と、色が違うだけですね。
ああ。
赤かブルーかっていう。
なるほど。
はい。という感じです。で、まあ、この東トルキスタンイスラム共和国の、大統領は、
うん、
まあ、そのハミの勢力を代表して、ホージャニアーズ、
うん。
で、あと首相には、その、このホータンの勢力を代表して、サービト・ダーモーラという人が就任しました。
いいじゃないですか。ホータンって、ウイグルの中では結局は西の方で、
はい。
なんか漢字の当て字はね、和田って書いてありましたよ。うん、
ああ、なんか出てきました、そういえば。
あ、
ホータンなんですね、和田で。あーへえ、あ、そっかそっかそっか。なるほど。
まあ、どっちがどっちの当て字か、まあ、元の音があって漢字を当てたのかね、きっとね。
うん、だと思いますね。
うん。
うん、なんか中国語とかってだって、あはははっていう笑う字も全部漢字で当てられるんですよね。
www、うん、草じゃないのね。
あ、その、うん。そう、違います、違います。ハミの歯もそうなんですけど、口に、合うって書いて、歯って読みます。うん。ですね。まあ、ちょっと余談でしたけれども、はい。はい、で、それで、その、共和国できまして、そして彼らは、いいですよね。
うん、
で、その、この、東トルキスタン、イスラム共和国なんですけれども、うん、イギリスとかトルコなどの諸外国の承認を得て、うん、
なるほど、
独立を国際的に認めさせようとしたんですけれども、
お
ちょっとダメだったと、失敗してます。
認めないんだ。
認められませんでしたね。
まあ関係ないだろうけど、わかんないだろうけど、日本も承認しなかったのかな。
ねえ、あ、日本は何ですか？
承認しなかったのかな。
ああ、でもですね、うん、当時、でもその、この東トルキスタンイスラム共和国の、
うん、
その、建国に関して、こう、日本人助けた人もいたみたいですよ。
へ
え。うん。なんで、この地域の人たちっていうのは、そういう恩も感じてるみたいです。
へえ。そうなんだ。
まあ、いろいろな政治的なことが絡んでるんでしょうけどね。
うん。
で、こういう動きの中、その新疆省ですね。中華民国側のこの政府 は、ソビエト連邦に介入を要請します。で、1934年の初頭に新疆に入ったソ連軍によりまして、東トルキスタンイスラム共和国の軍隊を壊滅されてしまいました。
もう大きいとこが来たらね。
そうですね。で、今度はですね、その共和国の崩壊を受けまして、この東トルキスタンイスラム共和国の大統領ホージャニアーズは、今度はこのソ連を通じまして、中華民国側の、性制裁と交渉を行うわけですね。交渉を行って、この首相だったサービト・ダーモラ、この人を新疆省、中華民国側に引き渡して、自分は、小政府、副主席に就任しまして、性制裁の、その小政府、だから中華民国側に寝返ったんです、この人。大統領、元大統領。といういきさつがあるんですね。それで、1934年なんですけれども、中華民国のこの国民政府ですね。これが、性制裁を新疆省の政府主席に任命します。それで、今度はその、性制裁は、ホージャニアーズを小政府副主席に任命するんですよ。一緒になっちゃったわけですね。
敵だったのに取り込まれちゃったのね。
そうですね。はい。で、それで、この人ですね、1936年には、性制裁が新疆省へ入ってくる、入境のビザ、これを義務化したわけなんです。なので中国内地からの影響を遮断してるわけですよ。ビザがないと入れないんですもん、なのでまあ事実上独立国としたと、まあ独裁を行ったわけですね、この人は。まあ、その性制裁は、中華民国の人ですけれども、1933年から1944年にかけて、新疆を事実上独立国のように統治したと言われています。で、まあ、その独裁的なその政治からも、新疆王とも、まあ、呼ばれていたということですね。まあ、だけどこの人はですね、1934年、4月12日、民族平等の実施、信教の自由の保障、農林業の救済、財政の整理、官僚の綱紀粛正、教育の拡充、自治の実施、司法の改革、この8つからなる8大宣言というものを公布しました。
なかなか見た目聞いた目は、正しいことのように見えますが。
まあそうですよね。まあでもね、まだ、まともだったと思います。中に、そのやっぱりこの教育の拡充ってありますよね。これが、この当時のそのソ連のですね、ウズベク共和国のタシケント。で、あとはその首都のモスクワですね。に多数の学生を留学させたんですね。で、その留学生たちは、もうその、神祖の思想の持ち主になって、新疆に帰っていったんです。まあこれはまあソ連の思惑がすごい絡んでるんですけど。
そうですね。
まあ、性制裁と、まあ、あのソ連っていうのは非常に結びつきが強かったので。で、なのでまあその新疆の学校では、その外国語として、英語ではなくてロシア語が教えられてたんですよ。なので、まあそのソ連の、思惑通りに新疆はこの時代進んでいっていたわけですね。で、あと、まあ、すべての、非漢民族の民族が、その、それぞれのその彼らの言語と学校で教育を進めることは許されました。ですね。まあ、この これが実施された1936年当時っていうのは、新疆ウイグル自治区250何万人っていうぐらいの人口だったんですけど、で、漢民族はその中のわずかに40万人しかいなかったんですよ。
その時はね。
そうですね。で、それで少数民族の中で一番多いウイグル族っていうのは125万人だったそうです、この時。 なので、まあ、この中では多数ですよね。やっぱり新疆ウイグル地区の中で。
うん。
そうですね。で、まあ、先ほどその性制裁のその八大宣言の中でも、やっぱりそのソ連の、人によって多数の工場ですとか道路が建設されたわけですね。で、よく出てくる、この当時よく出てくるお金の単位なんですけれども、
うん、
まあ、大谷くん、ルーブルとか、
うん、
すごい親しみあります？
親しみはないけど、知ってますよ。
そうですよね。私も知ってるんですけど、
うん、
どれぐらいの価値があったのかっていうのが、いまいちちょっと自分の中に落とし込めてないんですよ。
うん、
まあ、その当時は、その500万ルーブルの借款が新疆に与えられて、経済効果に大きな影響があったということですね。
うん、
なのでまあ、この時代はまだまだね、良かったのではないかというふうに言われていて、
うんうん、
まあその、なぜその中国の国民政府、この当時の中央は、まあ、性制裁に対して、結構その、緩いじゃないですか。
うん、
結構この性制裁っていうのは、新疆の中では、ま、独裁政治だったわけですね。
うん、
で、ま、ビザとかもやっぱり発行して、中国内地から来にくくしてるわけじゃないですか。
うん。あんまり当時はきっと、辺境に関心なかったんじゃないの？中華民国政府は。
ですね、それが、ここって、シルクロード、だったっていうこともありますけれども、そのソ連からの、その軍需物資の輸送ルートだったんですよ。
うん、
なので、まあ、すごくこの新疆のこの土地をすごく重視していまして、まあ、性制裁が、その独自の、その政治を新疆の中で展開していったとしても、まあ、そこはその情状酌量と言いますか、
うん、
すごく甘く。
うまくやってくれればいいよと。
うん、そういうことです。はい、そういうことですね。ということでした。まあ、あと、まあ、その、民族平等ということも、ま、歌ってましたけれどもね、性制裁は。
うん、
で、この中には、その、各少数民族の優秀な人たちは管理となることもできたそうです。
おうおう、なるほど。
で、まあ、議会に参加した人もいましたよ、ということで。
うん、
まあ、比較的、まあ、いい時代だったんじゃないかな、と。
うん。
いうことですね。
まあ、建前は独立国じゃないけどね。名前が新疆省なわけでしょ、はい、一応。
あ、そうです、そうです。
だけど、まあ、
うん、
内面はそういう独立っぽかったと。
はい。
うん、
そういうことですね。で、今度はですね。
うん。
先ほど、第一次東トルキスタン共和国というのが出てきましたけれども。
うん。
ですね。実はその1944年から1946年にかけて、第二次の東トルキスタン共和国というのも存在したんですね。
うん。
これは、その、第二次世界大戦の時代に、ソ連の支持を得て、高揚したこの東トルキスタン独立運動によりまして、
うん。
新疆省の北部のグルジャという場所があります。
うんうん、
そこに樹立された政権ですね。
うん、
まあ、でもこれは、今の、共産党の中華人民共和国では、中国革命の一環として行われた反国民政府運動の一つと、まあ、もちろんみなされているわけです。
うん、
で、この時のその政治運動、先ほどちょっとお話ししましたけれども、三区革命と呼ばれています。
うん、
そのなぜ三区というかと言いますと、新疆庁の行政監察区というのが当時10区あったんですね。10区ですね。
新疆の中でね。
はい、そうですね。新疆庁の行政監察区10区ありましたけれども、そのうちの第二のイリ。第5のタルバガタイ、
うん、
そして第6のアルタイ、この3地区を、支配したことから、三区革命と呼ばれています。
お、
まあ、その、まあ、中国からの独立運動を実は目指していたわけですね。
うんうん、
で、1944年に、イリ渓谷という場所があります。そのイリ渓谷のグルジャという場所で放棄した独立軍が、11月12日に、まあ、建国したと。
うん、
で、この反乱軍には、こう、ソ連軍が協力していますね。
う
で、まあ、12月までにはこのイリ地区の全域がその反乱軍の手に落ちたと、いうことです。で、それで、次の、まあ、終戦の年ですけれども、1945年には、ソ連領の西トルキスタンという場所がありまして、西トルキスタンで教育や訓練を受けたカザフ人のゲリラ。このゲリラ勢力が、アルタイ地区、タルバカタイ地区を、占領して、東トルキスタン政権に合流します。
うん、
まあ、この時に、共和国主席に就任したのがアリハーントラという人ですね。
うんうん、
まあ、もちろんウイグル系の人ですけれども、まあ、この、東トルキスタンその共和国、第二次東トルキスタン共和国は、ウイグル人だけではなくて、東トルキスタンに住んでいる全、トゥルク系ムスリム。
うん、
これを、まあ、一緒にする反トゥルク主義っていうものを渇望していたわけですね。
反は、汎用の反。
そうです。
広いって言って反対じゃないってことだよね。
はい。反トゥルク主義です。はい。はい。そうです。
うん。
だけれども、まあ、その反トゥルク主義を渇望してたんだけど、実際にこの共和国っていうのは、うん、やっぱりその、ソ連に非常にバックアップを受けてましたよね。
なるほど。
なので、この軍事部門を中心に、ソ連国籍を持っているロシア人ですとか、トゥルク系民族出身の要員に指導されていまして、ソ連の強い影響下に、まあ、置かれていたということなんですね。
トゥルク系ソ連人ってことだよね。
そうですね。はい。
うん。
そうなんです。なので、まあ、ちょっと反トゥルク主義っていうのはちょっと難しいんじゃないかということですね。で、今度、この1945年の9月、この、東トルキスタン軍は今度はウルムチへ進軍を始めました。そうしますと、新疆省の政府、
うん、
中華民国側ですね。これはソ連に和平の仲介を要請してます。
うん、
で、東トルキスタン共和国と、ソ連と国民政府の直接交渉が行われまして、このソ連は共和国主席に就任していたアリハーントラ、この主席を自国に連れ帰ってしまったわけなんです。ソ連に連れ帰ったんですね。
あ、ソ連人なのかっていう。
いや、違いますよ。このソ連人の顔してないですね。写真もありますけれども。
ウズベク人だね。
はい。で、この結果、東トルキスタン共和国は、1946年、ソ連の意思に従いまして、新疆省政府に合流して、東トルキスタン入り戦書、
うん、
これに改称しました。
うん、
この、なんか、まあ、簡単に言いますと、その東トルキスタンの、東トルキスタン共和国は、新疆省政府に合流したわけです、
うん。
ソ連のバックアップを受けて。なので、なんかちょっとすごく複雑な状態になってます。
ソ連の圧力を受けてって感じじゃないの？
え？
ソ連の圧力を受けてって感じじゃないの？
あ、そうです、そうです、そうです。そういうことになってますね。
うん、
で、この、連合政府ですね。新疆省と東トルキスタンが一緒になった、新疆省の連合政府は1947年、5月頃に崩壊していまして、
ほう。
はい。で、この旧共和国派は、イリ地方に退去して、東トルキスタン共和国の領域を、まあ、再び、支配し始めたと、いうことですね。
で、合意が崩れたってことね。崩壊したね。
そうです。
はい。
はい。そうなんですよ。まあ、そういう流れですね。非常に複雑なんですけれども。
あ、
で、まあ、そういうことでですね、非常にごちゃごちゃしていたわけですけれども、
うん、
1949年、国境内戦を制した中国共産党が出現します。
はい。国民党負けました。
負けました。はい。で、それで、中国共産党は、うん、党力軍という人をですね、新疆に派遣しまして、
ほうほう、
交渉を行ったわけですね。
うん、
このイリ政府ですね、
うん。
と交渉を行いまして、この毛沢東はですね、
うん、
イリ政府に、まあ、書簡を送って、北京の政治協商会議というのに招きまして、
うん、
まあ、このことをですね、こう、丸く収めようということで、毛沢東が、 招いたんですけれども、その北京に向かう道中、この先ほど申し上げましたその3区の人たちですね、
うん、
この3地域の11人のリーダーの人たちがこの飛行機、
うん、
この人たちが乗った飛行機は当時のそのソ連領内のアルマトイで消息を絶っています。
怪しい。
怪しいですよ、もう。怪しいです。
まあ、ミサイルはあったか、当時とか。
爆
弾かとか。
そうですね。です
。わかんないね。
で、まあ、その、11人のリーダーの人たち、まあ、行方不明になってしまって、で、それで、
大変じゃん。
その、そうなんで、その後残されている、その、イリ政府の幹部。
うん。
幹部が、まあ、陸路で北京に赴きまして。
お、陸路なんだ、今度は。
そうです。
危ないから。
そうです。で、同じく、その、政治協商会議に参加しまして、共産党への服従を表明します。
あ、
はい。ということなんですね。で、今度は9月26日にはですね、まあ、その当時の新協商政府幹部、このブルハン、シャヒディという人がまあこの時の幹部の一人なんですけれども、
うん、
この人に国民政府との関係を断って共産党政府に服従することをまあ誓わせるということで、
うん、
共産党に組み込まれていきます、
うん、
この場所が、
うん、
ここからはですね、まあ今まではその国民党軍、中華民国側が支配してましたけれども、その共産党の中華人民共和国がこの場所を、支配するようになりまして、中国人民解放軍、
うん、
まあ共産党側ですね、
はい、
ここがまあ新疆全域に、はびこって、まあ東トルキスタン、この地域はもう完全に中華人民共和国に統合されます。
はい。
はい。さらに、今やっぱりこの、共産党の時代ってやっぱりすごく、共産党の時代というか、この時代ですね。その共産党が支配するようになったこの時代って、大躍進政策っていうのがあったんですけど、この政策知ってます？
名前聞いたことあるけど、よくわからない中身は。
あ、なんか1958年から1961年に、行われたということで、この毛沢東が施行したものなんですけれども、
うん、
その当時あった、その人民公社とか、大食堂とか、国民のその私物ですね。私物、私有財産をすべて取り上げて、共有化するという共産主義政策を推進したんですよ。これが大躍進政策です。
うんうん、
で、この中にはその15年以内に、核武装ですとか、経済的に、アメリカやイギリスを追い越すことを宣言したりですね、
うん、
してたんですけれども、これを実施するために人々を処刑したり拷問死させるなど、もうまあ、すごくこう弾圧をしたわけですね、
うん、
この大躍進政策を実行するために人民の弾圧を行ったわけなんですよ。なので、まあ、中国内で非常に大混乱してました、
うん、
まあ、世界で最も多くの犠牲者を出した社会主義政策と言われていますけれども、で、その大躍進政策ですとか、まあ、その影響によるその基金のために、結構その、うん、大規模な死者を出してしまったわけですね。
うん、
で、1962年には、中国共産党による支配、これがもう嫌だということで、国境地帯の住民約7万人以上が、ソ連に逃亡してます。で、今度は、1966年には、
うん、
文化大革命。
そうですね。
これがその、新疆ウイグル自治区内にも波及しまして。まあ一応その少数民族をまあ、たくさん抱えているこの地区では、他の地区と比較してある程度は抑制されていたという話なんですけれども、
うん、
でもそのモスクの破壊ですとか、まあそういったことがすごく行われてしまっていたと。
うん、
いうことですね。まあ、こういうことで、今は、1960年代について話しましたけれども、うん、今度は1980年代以降の話になります。
はい。
文化大革命が終結しましたと。
そうですね。
それで、まあ、元老の、統制の緩和 化なされた1980年代から1990年代ですね。
ほうほう。
で、今度はですね、ウイグル族の中で、グルジャ事件というものが起きます。まあこれも、その民族の自治の拡大を求める動きですね。
うん。
はい、これが、まあ起こってくるわけです。だんだんその目覚めてくるというか、はい。このグルジャ事件についてちょっとお話しますけれども、
はい、
1997年に起こったんですけれども、
うん、
ウイグル人共同体の長がサッカーリーグを設立したんですけれども、
うん、
これを共産党側に禁止されまして、
うん、
同じく競技場も破壊されたわけなんですね。
極端ですね。
すごいですよね。それで、そのウイグル人が伝統的に行っている、集会、メシュラプというものがあるんですけど、
うん、
これも禁止されたわけです、
うん。
共産党によって。で、あとはそのウイグル独立活動家の30名を処刑にしたりですとか、
うん、
あとはその、ラマダンの時に自宅で祈りを捧げていた、若いイスラム教徒が逮捕監禁されてしまったりとかして、
うん、
で、この若いイスラム教徒の釈放を要求してデモが始まったんですね。
うん、
このデモを、まあ、制圧しようとして起こったのがそのグルジャ事件ですね。
ほうほう。
大規模なそのデモで、で、これをその武力で、抑え込められると、
うん、
まあ、大規模な民族運動となってしまったわけです。
うん。
うん、で、あとは、このグルジャ事件以降は、アフガニスタンですとか、そのパキスタンの方に逃れたウイグル族もいたんですけれども、
うん、
まあ、そのウイグル族ってやっぱりもう、この新疆ウイグル自治区の中で生活するのがもう本当に大変になっていくわけです。どんどんどんどん。
ほう。
で、この先ほど申し上げました1997年のそのグルジャ事件以降は、
うん、
その国外に逃亡するウイグル族が、まあ、増えてくるということなんですけれども、
うん、日本にもいるよね。
日本にもたくさんいまして、で、中には、そのパキスタンですとか、その周りの国が結構その中国と、うん、中国共産党と、結託していたりとかして、そのパキスタン政府によって引き渡されたウイグル人、
うん、
これがキューバの収容キャンプに収監されてしまいまして、
キューバ
ですね。キューバに収監されているんですけれども、その寝かせないというような拷問をされたりですね。そうなんです。なぜそういう動きになっていったかというと、2001年にアメリカの同時多発テロがありましたね。
うん。
それで世界的に反イスラムの潮流が強まってしまったんです。
うん。
なので、そこからやっぱりテロは良くないよね、と。なので、このウイグル人が、まあ、弾圧されているんですけれども、今もその中国で。
うん。
それを世界的に容認するような流れが、できてしまってたんですね、この当時。
うん。
それで、あとは、本当に、キンキンになりますけれども、ですね、2009年に、今度はウイグル人のその暴動っていうのが発生するんですね。
うん。
これもやっぱりそのウイグル人が、やっぱりその共産党のその弾圧に反発して起こった暴動なんですけれども、まあこれは中国当局によると死者はものすごく少なく見積もられていて、
うん、
まあ156人とか、
うん、
そんな感じなんですけど、まあ実際はその場所では、まあ400人以上の、
うん、
まあ血が流れたとされているんですけれども、ひどいのはこの後ですね、この2009年に起こったウイグル騒動、この騒動のその夜ですね、夜。
うん、
この夜に、ウイグル人が住んでいる地域だけが停電にあったということなんですね。
うんうん、
停電にあって、その間、共産党員がウイグル人を虐殺したんですよ。一夜にして。で、その衛星に見つけられないようにっていうことで、停電にしてその地域をですね。
うん、
で、それで、まあ、その一部のウイグル人は、 国外に逃亡できましたけれども、まあ、大体はもう4000人ぐらいが行方不明になっていると、いうことですね。まあ、ちょっと本当にもう、ひどい話なんですよ。ずっとやればやるほど。
うん、
で、あとはですね、その、これだけ中国、まあ、共産党から、この新疆ウイグル自治区って、今もその、再教育キャンプと言いまして、非常に締め付けが厳しいわけなんですよ、本当に。
うん、
まあ、その習近平になってから締め付けがすごく厳しくなったと言われているんですね。
そうですね。
もう特に、まあそういう収容所に入れられたりとかして、最初はその、まあカンボジアのあのポルポトでも、やっぱりその知識人が収容されたと、そういう話ありましたけれども、まあ。
メガネかけてると連れてかれちゃうという。
いやいやもう本当にそういうことですよ。
俺なんか一発で引っかかるね。
そうですね、もう、私もこうやってこのウイグルのことを話していることが分かったら、私も連れて行かれます。
あ、もうダメだね。もう絶対に連行されるね。
連行されます。本当に連行されて、もう出て行くことができないと。いうぐらいですよ。もうとにかくなんか寝かせないということが起こっていたり、あの、食事もろくに与えられないとか、あとは今その、あそこのウイグル自治区ではその中国語で教育が行われていると。で、家族でやっぱりそのウイグル語で話したいじゃないですか。でも、それすらも許されないような状況、すごい監視されてるみたいで、その、昔、ちょっと前までは iPhone とかそういったものがあって、それを購入するウイグル人も多かったらしいんですけど、今は逆にそれを購入しちゃうとスパイウェアをインストールしろって言われて、当局から。なので、あの全部わかっちゃうじゃないですか。なのでガラケーにまた戻っていたりとか、もう本当にえぐいことをやってるんですね。もうなんかお話しできないぐらいすごい弾圧をしてますね。で、国外にやっぱり行っているウイグル人がちょっと帰ってきてほしいってその家族に言われて帰ってきたら、もうそのまま、家族ともども連行されるとかですね。
音信不通だね。
そうですね。だからその今、外国にいるウイグル人っていうのは家族と連絡が全く取れないんですよ。もうそういうひどいことが行われていて、まあ、なぜそういうことが行われているかというと、もう冒頭に大谷くんが話してくれましたけど、まあ、資源が豊富であって、まあ、その今一帯一路っていう構想があるんですよね。
そうですね。
はい。それを、まあ、達成したいと。共産党は。
まあ、陸と海のね、シルクロードの復活だよね。
そうですね。
うん、
なので、その構想を、まあ、実現すべく、周りの国に結構その賄賂を渡したりして、その、新疆ウイグル自治区の問題に、その国外から触れさせないように、まあ、してきたわけなんですね。で、まあ、しかも、その、まあ、わかりやすいのは、その2015年に、まあ、トルコはですね、またトルコの話になってるアッキーさんって思われるかもしれないんですけど、
はい、
中国から逃れてきたウイグル人、この難民に避難所を提供したり、まあその、
いいじゃないですか。
そうなんです。まあその、今の、今は大統領になっているエルドアンですね。このエルドアンも新疆ウイグル自治区での弾圧をある種の大量虐殺と表現してたんです、最初は。2009年のあの、ウルムチでの騒動が起こった時に。だけど、まあ、こんなことをされると、中国とそのトルコとのその経済的なつながりに、
そうですね。
こう悪影響を及ぼしてしまうということで、このエルドアンは発言を変えてるんですよ。2018年かな？もうちょっと前かもしれないんですけど、その時にはその収容所にいるそのウイグル人、を見て、なんか楽しそうですねって発言してたり、だいぶこう軟化してるわけですね。そういう風にやっぱりすることにで経済的にまあ悪影響がまあトルコにも及ぶからということで、結構ウイグル人が国外に逃亡しても、例えばタイに逃亡したウイグル人が返されるとかね、中国に。 あとエジプトとかでもそうですけれども、その難民として各国が受け入れないと。
うん。
まあそういう問題がすごく起こっているということなんですよ。
うん。じゃあ、
うんうん。
あれと一緒ですかね。中国最近ほら、いろんな国にさ、
はい。
あの、港作ってあげるよ、橋作ってあげる、道路作ってあげるよ、
あ、はいはいはいはい。
お金も全部貸してあげるよって言って、
はい。
で、借りた途端もう、それはもう、とても返せないような額なんで、
はい。
じゃあ、その代わり、この港を100年間使わせろとかさ、
うんうんうん。
やってるじゃん。
その通りです。
その条件として使わせるじゃなくて、じゃあ、あの、ウイグル人逃げたのを送り返せよとかやってるかもしれないね。
あ、もうその通りですね。まさに、あの、おっしゃる通りで。
ほうほう、
まあ、しかも、あと一つ、マレーシアですね。
うん、
マレーシアは、いやいや、マレーシア、そうなんあるんですよ。だからその、
お金借りたか。
いやいや、それがですね、マレーシアはまあ素晴らしいなと思うんですけど、うん、政権がまあそのマハティールになってから、
は
い
は
い、
あ、
そう、あの、あそこね、鉄道を一本通す、一本にしようとしてたんですよ。タイから、
ね、
マレーシア、ぎゅーっと繋がる、
うん。ストップ
した。で、それが、そう、ストップしましたよ。その、うん、もう、そんなことはやらないと、
うん。
マハティールがちゃんと中国に発言をして、
うん、
あそこは、まあ、大丈夫です、
うん。
大丈夫ですというか、中国の好きなようにはさせないぞと。
ほうほう。
まあ、いう姿勢を貫いてますね。
あの人何歳だっけ ?90 何歳
だっけ ?90、そうだ、92、3、3。とかでしたかね、マハティールさんですけど、まあ、まともな見解を持ってるとは思いますけれども、
はい、
まあ、そういうことでですね、最近になってその中国とアメリカの関係が緊張状態にあるので、
うんうん、
でそのせいもあってか、アメリカがそのトランプ政権になってから結構そのウイグルの問題を非人道的だということで非難し始めました。
そうですね。
でそれに対して経済制裁を加えるよというようなところまでは来ています。
うん、なるほど。
ということで、
うん、
もっと本当に話すべきことはたくさんあるとは思うんですけど、時間も限られていて。
そうですね。
ということなので、ちょっとここまでにさせていただきますね。
わかりました。
いや、すいません。ちょっと、はしょっていただきながらっていうか、すいません。なんか、すごく長くなっちゃったんですけど、でもこれ本当今起きてることなんで。
そうですね。
うんうんうんうん。そうですね。
はい。
よろしくお願いします。
はい。お疲れ様でした。
はい。お疲れ様でーす。やっと鐘が鳴りました。
お
今日の授業はこれでおしまいにします。
はい、お疲れ様。
お疲れ様でーす。はい、起立で、じゃあやりますか、抽選。
お願いします。
はーい。
ね。じゃあ、次の抽選で当たったら誰が授業やるのかな？
まあ、多分私ですけどね。
あ、わかりました。はーい。
ね、
はい。
じゃあ最初にエリア決めのを出しますね。
はい。
ゼロ数字はですね。あ、危ない。落ちる落ちる。44番だから。
4番？
もうアメリカとヨーロッパも一緒というね、非常に幅広いエリアですね。
欧米だ、欧米。
欧米ですね。
欧米かってやつですね。
うん。
じゃあそこから、どの国やるか出しますね。はい。
はい。
どっか行っちゃった。42番ですね。
42番。
ない。
はい。じゃあもう一回。
うん、
最高いくつだ？
29。
17番。
お、
ん
ー、カタルーニャになってます。
カタルーニャ。
おお。
やってない、やってない。
これ後から追加されたやつだもん。カタルーニャってさ、あれだよ。
多分、これリクエストで入ったやつですかね。
スペインの地方ですよ。
はい、あ、そうじゃん。
そう、まあやりますかね。
なんか、うん、大谷さんに合ってる。
うん、スペインもね、
うん、
いろんな歴史があるからね。
ね、これはちょっと聞きたいですね、は
い、やりたいと思います。
はーい。
授業終わりましたね。
終わりました
え料理の話題は。
いや、もうそれどころじゃないですよ、大谷さん、ほんと。本当にもう、ね、ちょっと、世界の問題。
ああ、時事問題になりましたね。
すいません、ほんと、でも、ちょっとこれ。
私なんか話すと、時事問題ですからね、と。
時事問題になっちゃいましたね。
親父ギャグを入れといて。
いや、違う。うん、いやー、まあでもそうですけど、まあ、私ちょっとタイムリーなんで、今こうやって話した方がいいと思いました。
私もね、うん、9月11日に、ね、はい、放送されたテレビ見たんだよね。
はいはいはい。
それ未来世紀ジパングって私の好きな番組だったんだけど、
はい。
もう9月で終わっちゃったんですけどね。それで9月11日の放送で、ウイグルのこと話してたんだよね。
はい。
で、文京区のね、ウイグル料理店、うんうん、レイハンウイグルレストランっていう、ところで、
はい、
ウイグル人にインタビューしてる結果とかも放送しててさ、
お
ー、で、もう明日生き生きる方が分かんない、1時間後どうか分からないっていう地獄ですっていうコメントがあったり、
なるほどなるほど、
親族や友人が強制収容所にいられたって、で、ウイグル人はずっと背後に尾行、あ、その取材に行った人がね、ずっと尾行がついてたんだ、
おー、
で、その尾行してる人にさ、お前何者だって話しかけたら、いや、俺は歩いてるだけだよとかね、ごまかしたりしてね。
あ、そうなんですね。
うん。で、建物にはずらっと中国国旗が飾られてるしね。で、しょっちゅうね、警官が3人1組でね、パトロールしてるんだって。
おー。
で、お店に入るにも金属探知機とボディチェックがあってね。
はい。
で、ケンタッキーに入るには手荷物の X 線検査と金属探知とかいるんだって。テロが起きないように。
おー。
そんな状態だそうですよ。で、昔はその、モスクの入り口にはね、コーランで書かれた看板があったんだけど、
はい。
それももう撤去させられて、
おー。
で、屋上には中国国旗がはためいてる。
なるほど。
それを取材した映像を見たんだけど、
はい。
あと、そのイグ人たちは職業技能教育訓練センター。
それですよ。
っていうところにいられるの。でもそれ実情は、収容所で。
そうですよ。
過激な思想に影響を受けた人の教育の場ってなってるんだけど。
うんうん。
まあ、4、5階建ての建物のアパートみたいにたくさん並んでてね。その衣食住完備で、入所者に不満の色は見えないとかね。
うんうんうん。
並んで食事を受けて、食事をしてるっていうのが映像で提供されてるんだけど。
うんうんうんうん。
で、取材陣が行った時は、みんなでね、ダンスで歓迎とか中国語の勉強してます。調理も習ってます。で、その人の収容されている人のコメントが、我々は間違いに気がつきました。このような場所で無料で学ばせてくれる共産党と政府のおかげです。
あれ？
っていうコメントしている人が、顔が全くね、
うん、
中国人の顔なの。
うん、ああ。
でもね。
いやー、本当に。うん。
実際は、カザフスタンで、
うん、
その7ヶ月ね、そこに収容された人のインタビューをしてるんだよね。
はいはい。
で、それはね、やっぱりスマホに海外渡航歴のある知人の番号があっただけで拘束された。
そうですよ。
その人が、うん、海外渡航したわけじゃない。海外渡航したことある知人の電話番号がスマホにあるだけで拘束された元会社経営してたビジネスマン。で、
あ、
実際は部屋のドアに開いた小窓から一人ずつね、ご飯を受け取って下がって食べるとかね。で、調理を教わってるんてありえなくて、包丁さえ持たせてもらえない。で、寝室も、二段ベッド三つの六人部屋でとか紹介されてたんだけど、
うん、
実際は一部屋18人押し込まれて、
そうそうそうそう。
下はコンクリート打ちっぱなしで何にもないんだって。
いやもう本当ですよ。もうなんか横になって眠れないって。
そうそうそう。海外の人権団体がね、隠し撮ったね、映像をね、やりてたんだけど、
うん、
鉄格子のドアがずっと並んでて、まるっきりも刑務所だ。
いやー、ひどいですよ、本当に。
で、トイレも、で、ドアがなくてね。で、しかも、 中国を、勉強してるって言って、中国語を教育してる教室と教団の間にはね、
うん、
電流鉄線があるんですよ。その生徒が先生に襲いかからないように。
うわ
ー。だって1対多数じゃないですか。
まあそうですけど。
その映像も流されてたけど、でもちろんイスラムの礼拝も許されないし。
ありえない。
で、あと1年5ヶ月施設にいた元経営者の話としては、冷水をかけられてね、電気棒で殴られて、それで、手錠と足かせが一体になった鎖ってわかる？
いや
ー。手錠と足かせをつけて、それが繋がれてるからさ、もう身動きできないっていうのに98日間繋がれましたとかね。で、それで吊るされたらまたゆっくり水の中に入れられるんだって。で、口がその息ができるかどうかギリギリの深さまで下されるんだ。
なんかずっと吊るし上げられて、
うん、
そのままその、だから吊るされた状態、
うん、
手首が縄で縛られて吊るされた状態で全然地に足がつけられないとか、
うん、
そういう拷問とかも行われてたりとかして、
うん、
ちょっと待って今日、
まあ、それはね、うん、テレビ番組そのままの名前は内容を話してるだけなんでね。
いやなんか
で、日本にもね、うん、2000人から3000人のウイグル族が住んでるんだ。
はい。
でもその人たちみんなやっぱりさっきヤッキーさんが言われたように家族と連絡が取れなくなってるって。
そうですよね。
うん。まあ、その実際にそのウイグル料理のレストランあるんで、
はい。
そこには行って、なるべくお金使ってあげればいいんじゃないのと思ったけどね。なんか美味しそうな料理、ラム料理とかあるよ。ウイグル料理。ラグメンとかね。ウイグル風ピラフとか。
あ、まあ、多分、トルコと似てるのかなとかって。
ね、シカバブもあるもんね。
そうですよ。だからその、本当に、トルク系だし、その、トルク系の人たちなんで、絶対に、オスマン帝国みたいなね、その、他の宗教にも寛容だっただろうと。
うん。
すごいこう、賑やかで陽気な人たちだろうなっていうふうに想像するので、
うん、
まあそういう人たちがその全然に使わしくない収容所とかに入れられて、
うん、
まあ本当にこう、理不尽すぎるなっていうふうに。
文京区って巣鴨と駒込の間で、
はい。
山手線沿いにあるんで、
うんうん。
ちょうど駅の間くらいかな。じゃあ、今度みんなで食べに行きますか。
ああ、行きましょうかね。
行きましょう。
うん、何か新しい発見があるかもしれないですしね。
そうだね。
うん。ちょっと積極的に。
はい。
ぜひ。
今日はそのみんなで行きましょうということで。
はい。
終わりにしましょう。
はい。
行きましょう。
わかりました。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。